もうね、来週ですか。7月の23日からね、東京オリンピックが開催されるということでね。で、私もね、やっぱオリンピックに何かしら関わりたいと思ってね、生きてきました、この40年。で、ようやくね、オリンピックに関われる。ね、東京で開催されるわけですからね。もうここで関わらないで、いつこか関わるんだというね、話なんですけど。まあ一生に一度の話じゃないですかということでね、私オリンピック何でもいいから関わりたいとね、ボランティアでも何でもいいんだけどと思い、いろいろ探したところですね、交通誘導の、お仕事っていうのがね、ございまして、でそれにねちょっと応募しましてね、したら一応まあ登録してさ。で、まあ、いろいろとね、その、派遣会社ってんですかね、その元のさ、会社とね、ちょっとお話ししたりとかして。で、まあ、私もオリンピックに絡んだね、ちょっと仕事が、まあ、ちょっと短期ではありますけどもね、できそうかな、みたいな感じになったわけ。いや、よかったよ、本当にね。これが本当、正社員とかでね、もう、バリバリ、毎日働いてと。副業もダメですよと。そんな感じの働き方したらさ、もうオリンピックになんて絶対関われないけどさ。まあ今ね、こうやって、まあちょっと個人事業主という形でね、仕事してるからさ。まあ時間には、ね、ある程度、まあ融通が効くしさ。働き方もね、融通効くしってことでね。まあこうやって短期のね、仕事もね、受けられるかなってことでさ。で、応募したわけ。で、応募して、先週の月曜日かな、ラジオあった日の、昼間に応募してさ、で翌日火曜日にいろいろとねそういう登録の作業だったりとかいろいろしてさ、でその後に7月の8日かな、シフトとかの話をさちょっとその担当者の人とねしてさ。ね、パルナイトーさん、どのぐらい働けますかとかね。何時とかね、早番とか遅番とか大丈夫ですかとかね。ま、いろいろとね、コミュニケーション取ってさ、話してたわけ。で、一応私今回、応募した求人がですね、時給が1600円と。ありがたいね、ほんとね。だってボランティアの人もいるわけでしょ、中には。もうお金が出るんだか出ないんだか知らないけどね、ボランティアの人もさ、まあ交通費とお弁当代ぐらい出るのかな。でもね、そういう人がいる中でさ、1600円もらえますよって。しかも休憩があるわけよ、中にはね。で、休憩中も時給が発生しますよっていうタイプのお仕事なのよ。しかも場所が原宿なのよ。めちゃめちゃ近いんだよね。もううち原宿まで徒歩20分ぐらいで着きますから。だからさ、もうね、朝起きて用意して歩いて出社ですよ。で、ね、交通誘導して帰ってくると。で、まあ、早番遅番があるんだけど、早番だったら、6時45分から、で、昼過ぎの14時45分まで。っていうね、8時間勤務。で、遅番は遅番で、まあ、そっから8時間とかだよね。まあ、ちょっと終電までみたいなね、感じで働いたりするんだけどさ。まあ、私もできればね、平日の昼間働きたいタイプだからさ。だからちょっと早番でね、一応登録はしたりとかさ、して。で、平日ですよ、みたいな。やったんだけどさ。でもやっぱね、平日の昼間っていうのはね、人がやっぱり多いんだろうね。その応募してきたね、人が多いんだろうから。で、派遣会社のね、人と、から電話があってさ、ちょっとこういう風にシフトね、お願いできませんかみたいなね、連絡があったりとかして。まあ家も近いからな、つってね。まあある程度柔軟に対応できますよ、つってね。ただその前日が遅番 で、翌日が早番とかは、もう、睡眠時間が全くなくなっちゃうから。だって遅番がね、終電までとかね、終電過ぎぐらいまでとか、やってさ、次の日早番だったらね、6時45分から始まっちゃうわけだからさ。さすがにそれはちょっと避けてほしいです、つって。それ以外だったら、まあなんとかね、対応できますよ、つって。お話ししてさ。とかね、まあ、いろいろと、そうね、オリンピックを運営する側もね、いろいろ大変だなと思って、こんな直前までね、そういうシフトを組んだりとかね、大変だなぁなんて思って。で、あとね、そういう交通誘導するとき、決められた服装があるのよ。なんでもいいじゃんって思うじゃん。ねえ、別にスポーツの祭典ですよ。もうその時ぐらいさ、スポーティーな格好してね、交通誘導したりしたっていいしさ、なんでもいいじゃんと思うけど、ある程度決められたことがありましてですね。服装。アシックス縛りなんだよね。アシックスの、例えば帽子、T シャツ、ズボン、靴、とかね。アシックスのものだったら OK ですと。もしくはノーブランド。その表にブランドがわかんない。だから例えば、ね、スポーティーなね、大会なんだからさ、じゃあ全身アディダスで、みたいなね。あと靴はプーマでとかね。ちょっとね、上に羽織るアウターみたいなね、ちょっと日差しがすごいからなんかウィンドブレーカーみたいなね。そういう日焼け止めとかなんかよくわかんないけどさ。そういうのじゃあ、ナイキでとかさ。帽子はリーボックでとかね、なんかわかんないけど。もうダメです。アシックス以外許されません。ね。多分、まあ公式スポンサーってところもあるので、公式スポンサーのものしか着れないと。もしくはもう何も書いてないもの。まあそういうのもあったりとかしてさ。こんなのね、なかなか、まあ、考えればわかるよ。ね、まあそうだろうなって思うかもしんないけど、実際にさ、こうやって、ね、働きますよなんてなってさ、で、実際に登録とかしてってさ、したらこういうね、例えばね、帽子用意できますかとかね、靴は用意できますかとか、そういう確認があったりとかしてさ、なるほどね、なんて思って。で、そんなんでさ、まあいろいろとね、事前に、お話しして、登録して、シフトもね、決まるかなと。7月8日ね。もう大体何時ぐらいですか？ね、午後ですよ。7月8日の午後にさ、そういうシフトのね、話とかしたりとかして。そしたら、ね、皆さん、ね、ご存知の通りですけども、7月8日のね、夕方、出ましたね。東京都。緊急事態宣言を、4度目のね、緊急事態宣言を発令いたしますと。もう週明けのね、7月の12日、まあ今日からなんですけどね、から、8月22日までだっけね、の約1ヶ月ちょっとぐらい、緊急事態宣言をしますと。それに伴いと。オリンピック。で、今までオリンピックはさ、会場とかね、まあ、広い会場でも、ま、1万人以内とかでね、開催しましょうみたいな。なってましたけど、オリンピック無観客開催っていうのね、決まりまして。まあ、東京とかね、埼玉、神奈川、千葉とか、1都3県は無観客なのかな？あと北海道もだっけ？他のところの地方に関しては開催しますよみたいな。ね、ちゃんとお客さん入れてやりますよみたいなありますけど、まあ東京は、まあ完全無観客ですよ。が決まりまして。どうすんじゃい？ね、私オリンピックで働けるんじゃなかったんかい？一生に一度の思い出作れるんじゃなかったんかい？つって。時給1600円で、働けるんじゃなかったんかいっつってね。 どうなんでしょうかってね、思ってたんですけど、その派遣会社の方からね、連絡が来まして、まあちょっとメールでね、多分一斉に送られてきたんですけども、そのね、オリンピックの無観客開催っていうのが決まりましたと。つきましてはと。その、雇用的なね、ところが、就業の有無っていうのは今確認中でございますと。わかんないっちゃわかんないわけ、まだ。無観客開催なので、お仕事なくなりましたっていう連絡ではないのよ、まだ。今確認中ということでさ、連絡がありまして。まあ、あるのかな？可能性はまだゼロじゃないのかな？だから、ねえ、全員が全員っていうのは無理かもしんないけどね。例えば100名だ、300名だね。確保するはずだった人権っていうかね、人間に関しては、全員は雇用できないかもしれないけども、まあ半分とか10分の1とかは雇用して、で、渋谷、まあ渋谷って原宿周辺に配置して、で、いや、交通誘導なんてないじゃんって。ね、思うかもしんないけど、いや、だってね、選手団の人たちもいるわけだしさ。で、選手の人たちが来た時に、あ、こちらがね、選手用の入り口の方ですよとかね、あっちが会場の方ですよって案内したりとか、あとは、普通の一般の人も、オリンピックここでやってるらしいぜ、みたいな、見に行こうぜ、みたいなさ、よくわかんねえやつが来ちゃった時に、無観客でーすって、ね。今回はオリンピック無観客で開催なので、こちらの会場は立ち入りできません、みたいなさ、立ち入り禁止を、ね、アナウンスするっていう、だから、交通誘導はまあ交通誘導でね、あるんじゃないかと。いう可能性もあるので。だからそれがね、ちょっとどうなるかわかんないんですけど、まだ、今日の時点でね、7月9日にその確認してますよなんてメールは来ましたけど、今日7月12日の時点で、まだメールがね、新しい話来てませんので、まあ、ちょっとどうなるのかって話なんだけど、7月のね、23日に、確か研修があるんだよね。もし、あるとしたらなんだけどね。23日に研修があって、で、そっから、ね、24からずっとね、8月の8日ぐらいまでかな。まあ、毎日ね、まあ、お仕事はありと。ただ私は土日は出ませんよ、みたいな感じでね、やっておりましたけどもね。まあ、実際どうなるんでしょうか。そんな感じで、ちょっとオリンピック、ね、まあいろんな意見あるでしょ。オリンピックはね、無観客の方がいいとかさ。ね、1万人とかでもう入れてもいいんじゃねえかと。ね、ワクチンの方もね、みんな接種し始めてるわけだし。いいんじゃねえかと。いう意見もあったりとか。いろいろあると思いますけどもね。でも、まあ一番は、無観客なのかな。でも無観客でやりますよっていうのをこんな直前じゃなくてもね。早めに言ってほしかったね、やっぱね。もう少し気持ち。7月、まあ、6月中とかにね、無観客ってやりますとか、だから緊急事態宣言ね、3回目の緊急事態宣言を出してた時に、言うべきだったよね。多分。まん延防止とかさ、そっち側に切り替わって、わかんねえか、未来はな。あのままね、緊急事態宣言開けて、どんどん収束してってね、4回目の発令がなければね、まあ、お客さん入れて開催もできたわけだからね。まあ、最後まで頑張った結果、ね、チャレンジした結果がこうなったということで、まあ、しょうがないね、ほんとね。まあ、そんなわけで、ね、ちょっとオリンピックで、いろいろとね、頑張っていきたいなと思ったんですけどもね。なかなか難しそうではございますが、まあ実際どうなるのかっていうのはね、また来週、 ちょっとご報告したいと思いますんでね。まあそんなわけでね、今日もちょっとオリンピックでね、頑張っていきたいなと思ったね、そんな私でございましたけどもね、ちょっとオリンピックで頑張れないかもしれないのでね、その分ラジオで頑張っていきたいと思いますんでね、よかったら最後までねお付き合いいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネットラジー。改めまして童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは。というわけでね、まあオリンピックと、まあ楽しみでございますよ。ほんとね、普段テレビとかあんま見ませんけども、オリンピックのね、まあ時期だけはテレビ見ちゃいますからね。なんだかんだね、金メダル取ったとかさね、活躍したなんて話を聞くとね、やっぱ嬉しいですから、その国民としてね、日本人が活躍するのをやっぱ楽しいよ、嬉しいよ。ね、今だったらね、そのメジャーリーグで大谷翔平くん、ね、大谷翔平選手がさ、活躍しててね、それ見てるだけでも本当に嬉しいし、楽しいし。それと一緒でね、やっぱオリンピックも、日本選手団がね、活躍してくれたら、そりゃね、本当に喜ばしいことですからね。で、ね、自国開催なわけじゃない、やっぱり。他の国で開催してたらね、ちょっとなんだろうな、その金メダルの数とかもね変わってくると思うんだけどさ、まあ、自国開催ってさ結構有利だしね、有利だし、あと気持ちもね違うからね、やっぱね選手の方もね絶対にね日本に金メダルを思って、やっぱりいつも以上にね思って競技に臨んでくれると思うのでね、やっぱ応援のしがいもあるしね。いや楽しみだよ。なんだかんだ無観客になったとしてもテレビではね放送されるわけだし、楽しみではあるよね。オリンピック、東京オリンピックなんてもう無理だもん。無理っていうのは、日本でオリンピックを開催するっていうのはもう俺たちが生きてる中で、俺たちっていうのもね、その例えば40歳前後ぐらいの人たちがね、生きてるうちにもう日本でオリンピックで開催されることないでしょって思うわけよ。だから本当に今回はね、ちょっと満喫したいよね、オリンピックをねって思ってますけども、まあね、テレビの前で応援するしかできないっていうのもね、ちょっともどかしいところありますからね、なんかできることがあればと思いますね。まあ、そんな感じでね、できたら交通誘導のバイトなしたいな、関わりたい、オリンピックに本当にちょっとでもね貢献したいね、貢献しつつお金をもらえたら最高って感じなんですけども、まあそんなね、まあ来週ね、オリンピックあるというところでございますけども、来週までにね、私もね、あれもありますよ。コロナワクチンの接種もね。もうそれはもう今週ありますから。今週の7月の16、金曜日かなに、ワクチン接種1回目、ね、ファイザー製のやつがありますからね、私ね。まあそれを打った上でね、まあ本当は2回打った上でね、オリンピックの誘導員とかできたら一番安心だったんではありますけどもね。まあちょっと1回だけ打った状態でね、まあ、誘導するかしないかみたいなところでございますが、皆さん打ちましたか？コロナワクチンは。ね、毎週そんな話になりますけどもね、いやー、打たない人もね、いますからね。でも大変だよね、やっぱね。その免疫力がね、あんまない人とかね、いるから、下手にやっぱり打っちゃうとね、ちょっと大変なことになっちゃう、ね、可能性もあるからね。そこはちょっと慎重に ね、考えてもらってね、打つ打たないはね、いろいろとね、まあ人それぞれかなと思いますけど、私はちょっとね、来週打ってきますからね、打ったらそのね、状況とかもね、お伝えできたらと思います。あの集団接種会場でね、打つわけじゃなくて、あの個別のね、クリニックでちょっと打ってくるのでね、まあそういうところもね、お伝えできたらなと。あと打って金曜日に打つからさ、金土日月とね、ちょっと数日経ってからのね、そのなんかよくあるじゃない、腕が上がんないと筋肉痛になっちゃうとかね、その辺もお伝えできたらと思いますんでね、来週もぜひね、ちょっとワクチン打とうか打つかね、迷ってる方いらっしゃったらね、ラジオも聞いていただけると嬉しいなというところでございます。まあ、そんなこんなでね、今日もやっていくんですけども、まあ、よかったらちょっと今日お便りとかね、お待ちしてますので、送っていただけると嬉しいですっていうところです。じゃあお便りの宛先なんですけども、メールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net ね、こちらまでお待ちしてます。で、リアルタイムでね、いただけましたらね、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、翌週のね、次回の放送で読ませていただきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、どんなね、お便りでも今日大丈夫です。何かください、ね。何でも今日はお便りいただけると嬉しい。ね。ウレションしちゃうぐらいね、嬉しい。そんな日でございますんでね。お便りをお待ちしております。まあ、そんな感じなんですけどね。俺、オリンピック、チケット持ってたのよ。バスケットのね。バスケットでもないんだけど。3-on-3 の。3-on-3 が、オリンピック競技になるんだっていうね、もうそっからの驚きなんですけどもね、その 3-on-3 の、準々決勝のチケットを持ったのね。だけどさ、無観客になっちゃうから、なんか払い戻しらしいよ。1枚ね、チケット5,000円なのよ。で、2枚持ってたからさ、1万円払い戻しになるっぽい。ね、1年ぐらい前にね、そのチケット買ってるわけじゃん。1年2年ね、経つと思うんだけど。で、クレジットカードで決済してるからさ、その時ね、もう引かれてるから、普通にお金戻ってくるみたいなね、ところで臨時収入1万円みたいな感じでございますね。まあ、ありがてえはありがてえけども、悲しいねみたいなね。ほんとね、見に行けたらやっぱ行きたかったからね、なんだかんだでね、残念症というところでございます。じゃあ、まあ、そんなね、言葉から言っていてもしょうがないのでね、今週あったなんかね、お話なんかもしていきたいと思うんですけども、今週ですね、ちょっとAmazonでね、商品買いまして、っていうのもさ、椅子を買ったのよね。そんな狭い部屋にさ、ワンルームの狭い部屋で椅子そんないらんだろうと。もうベッドの上に座りなさいよって話もありますけど、いや、椅子必要なんだって。背もたれのある椅子が欲しいと思いましてね。今もね、椅子はあるんだよ、部屋にね。いくつか。なんだけど、どの椅子も背もたれがないわけ。もうフラットな形の椅子なわけよ。だからさ、やっぱ長時間パソコンの前とかにいるとさ、疲れちゃうんだよね。背もたれがあるないって結構でかくてさ、背もたれないからなんか疲れちゃう。椅子座っててもね。っていうのもありまして、もう背もたれのある生活に憧れをね、やっぱ隠しきれないというところありまして、買おうと。で、アマゾンでね。まあ、アマゾンじゃなくてもいいんだけどさ、ヤフーストア、楽天、市場、ね、いろいろありますけど、でも結局ね、いろいろ調べた限り、まあ、ちょっとアマゾンでね、買うことにしたんですけども、買った椅子がですね、 その昔、私、使ってたことある椅子で、その、イームズっていう、まあ、椅子があるんだよね。椅子っていうか、ブランドというかね。ってのあって、イームズの、まあ、なんか、レプリカっていうの？ジェネリックっていうの？っていう椅子があるのよ。もともとそういう、普通のね、まあ、プラスチックみたいにできた、なんて、台座みたいな、なんか土台があってさ、そこに木の足がついてるっていうタイプのね、ちょっとおしゃれな、あの椅子なんだけど、で、これ俺、何年前ですか？ 8 年ぐらい前に、その椅子使ってたのよ。なんだけど、室内で、たまたま俺、剣玉してたのよね。そしたら、剣玉してたら、その剣玉の玉がさ、勢いよくその椅子に当たっちゃって、椅子にひび入っちゃったのよ。で、それでその椅子はね、ちょっと破棄することになっちゃって、そっから、背もたれのない生活が8年ぐらい続いてんだよね。だからさ、久しぶりにちょっと背もたれある生活だなと思って。嬉しいなーなんて思ってさ。で、そんなんでアマゾン頼んで、で、まあ、届くわけですよ。で、ちなみに、パルナイトくんね、そんな、椅子買うほどもう生活にゆとりあるんですかと。椅子ってお高いんでしょって、ね、思う方いらっしゃると思いますよ。で、それもイームズの椅子なんでしょ、いくらすんのよって思うかもしんないけど、そのイームズの椅子は、安いんです。安くないんです、本当は。ね。イームズの椅子で普通に買ったら何万円でしますよ。だけど、そのなんか、漫画とかさ、なんか小説とかさ、音楽とかもいろいろあるけどさ、その、作ってから権利とかあるじゃん。っていうのが、あの、まあ、50年とかね、あると思うんだけど、よく聞くやつだとさ、そういうパターンなのかな。この椅子も、その作られてから、ね、その何十年も経って。で、その、二次使用的なもので、作っていいですよっていう商品になってる。だから、EAMS なんだけど、全然違う会社が、その OEM 的ななんかそういう、ね、感じで、作れんのよね。OEM って表現もまた違うんだけどね、まあ、ジェネリック的なね、その本当に主となるね、ちゃんとした作り方で作ってるやつは高いけども、あの独自のねやり方で、まあ見よう見まねで同じものを作るというのはもう許されてるわけで、今回そのね見よう見まねで作ったねイームズのチェアを買ったんですけど、1脚3000円です。安いでしょ椅子ね。おしゃれなデザイナーズチェアとかさ、3000円だったら安いと思うんだよね。だから2脚買ったっていいぐらいなんだよ。だからこの部屋には2脚は結構ね、まあ、狭い部屋なんで、で意外とね椅子もがなんかどっしりしてるからさ、あちょっとね大きめではあるのでね、まあ、一脚しかちょっとね買えないんですけども、色も迷ったんだよね。昔使ってたのは黒い色だったのよ。でもさ、もう部屋ね黒いものばっかりだからさ、なんか部屋暗くなっちゃうなと思って、で今回は色はねちょっと青っぽい色なんだけど、なんかモスグリーンって書いてあるんだよね。でもグリーンじゃないんだよなと思って、ちょっと青っぽいシーブルーみたいな感じとモスグリーンの間ぐらいの色味でさ、この色味がなかなかなくて、でそれアマゾンでしかちょっと売ってなくて、その色味のやつがさ、だからそれでねアマゾンでちょっと買うことに決めたんですけども、今も座ってます。いいよ、やっぱり久しぶりに座ってみたけども、イームズ結構硬そうに見えると思うのよ。あのパッと見ね、あのイームズチェアとかで調べるとすぐ出てくると思うんだけど、おしゃれなね椅子が出てくると思うんです。で、まあ座るところがねちょっとプラスチックっぽいんだよね。 で、背もたれとかもね、プラスチックでね、まあ、繋がってる感じなんだけど。だからなんか、ケツとか痛そうって、見えるんだけど、全然、俺結構ね、椅子座ってるとケツ痛くなっちゃう派なのね。なんだけど、この椅子ね、ケツ痛くなんないんだよね。結構包み込まれてる感あるのかな。わかんないですけどね。意外とやっぱし良くてですね。だから今日は椅子に座りながらね、いい椅子に座りながらラジオができるんでね。うん、結構楽しみでね、やってますけどもね。ただ、この椅子、ね、買いましたよ。買って、家に届きました。めちゃめちゃでかい段ボールで届いてさ、もう組み立ててあるんじゃないかっていうぐらいのサイズ感の段ボールで来てさ、で中開けてさ、段ボール開けてしたらね、組み立てられてなくてさ、椅子と足は一応バラバラになってたのね。でそこをつなげてね、まあ、ネジ回したりとかね、いろいろしてさ。まあ、それで座れるようにするんだけどさ。じゃあ、ちょっとめんどくさいけどね、作んなきゃと思ってさ。で、椅子出して、ね、足出して、で、付属の部品とか出して。で、4つ止めるところがあるのよ、ネジをさ。そのね、椅子のその座るところの裏側のところにネジ穴があってさ。で、そのネジ穴に、その、木のね、足の方をさ、4つね、つけていくんだけど、1個目つけるじゃん。ね。ネジを、ね、ぐるぐる回してさ、で、ネジ、ちょっと軽く止めて。まあ、最初にね、強く、1つの穴をね、その強く締めちゃいけないのよ、こういうのってね。4つ穴があるから、4つの穴に、そのネジを通して軽く通すんだよね。それで調整しながら少しずつ全体を締めてってってね、一つの穴だけをガーって締めるんじゃなくて、全体を同時にね、平均的に締めてって、それで最後ね、ちゃんと全部締めましょうっていう感じでやっていかないとね、この椅子のなんていうの、まあ、止めるのはね、まあ、よろしくないらしいんですけど。でそんなんで一つの穴にさ、ネジ通してさ、止めまして、軽くね。うん。で、二つ目の穴。ネジ通そうと。ぐるぐるぐるぐるネジ回すんですけど。なかなか入ってかないんだよね。もう結構回したんだけど、入ってかないのよ。何やっても今度入ってこなくて。なんだこれと思って。こんな、さっきのネジ、1個目のネジは全然簡単に入ったのになと思って。2つ目のネジ全然入んねえぞと思って。本当に10分くらいやってたんだよね。入んねえな、入んねえなって、イライラしてきてさ、なんだこれっつって。で、よくよく、ネジ穴の中を見たのね。なんかどうなってんだろう、なんかネジ穴のね、中がさ、なんか、狭くなっちゃってるとかね。なんかいろいろあるかもしんないからと思って。中見たの、そのライトとか照らしてさ。したらさ、もうネジ山がないのよ。穴は開いてんだよ。ネジを入れようっていうために穴は開けてんだけど、ネジが通ってくようにさ、そういう、なんていうの、ギザギザっていうの、ネジ穴の中がギザギザになってないわけ。だから、いくらネジ回しても入ってかないわけ。ネジ山がないからさ、そりゃ10分ぐるぐるぐるぐる回そうが入ってかないわなと、アホだと思って。でそんなんでさ、あとね、だから4つ穴ある中で3つの穴はね、ちゃんとネジ入っていく穴だったんだけど、その1つだけがね、入っていかない状態になっててさ、これダメだっす。でアマゾン連絡して、いやもうちょっと交換だよっつってね、もう速やかに交換してちょうよっつってね、いう話してさ。そしたらアマゾン早いね、ほんとね、対応が。別に本当は早くしてちょうよなんて言ってないんだけどさ、全くいつでもいいやと思ってるわけ。だって そんなに椅子に迫られてないからさ、まあ、来たら来たで、その時でいいわっていうぐらいだったからさ、そんなにね、すぐ別に送んなくてもいいやと思ったんだけど、翌日には発送されて、翌々日には到着してみたいな感じで、逆に、その返品するのがもうめんどくさいもんね、こっちとしてもね。もう早く返品しないとさ、だって、めちゃめちゃでかいの、段ボールが、本当に。人が一人入れるぐらいのサイズの段ボールなわけ。それがさ、もう部屋の中に一個ね、あるわけじゃん、返品用の箱として。それがある状態で、もう一個新しいの来ちゃったらさ、もう、うちの部屋、ね、ちょっともう、歩けなくなっちゃうからさ。もう早めにね、返品しないと、つって。なんとか。商品がね、来る日と同時にね、返品できるように手配ちょっとできたからさ。それでなんとかね、商品、新しいもの受け取りまして。したらもう、次はちゃんとネジ穴ね、4つともね、正常なネジ穴だったんで、ちゃんとね、ネジ回して。で、今ね、座ってる椅子が出来上がりましたって感じなんだけど、なんなんだろうね、なかなか椅子のねネジね、どうしてそんな商品が欠陥品ができたのかわかんないけどね、ネジ山のないネジ穴っていうね、それがさ、いや例えば穴の4つともね、そういう状態だったらわかるよ、まだね。でもさ、三つの穴がね、正常な形してんのに、一個だけが、ね、ネジ山がないっていう。まあ、なんでだろうね、みたいな感じはしますけど、まあまあ、無事ね、うん、椅子も、いいものがね、届きまして。まあ、ここからはね、まあ、長く、この椅子とね、生活していきたいなと思いますから。やっぱいいよ、背もたれあるとね。何かと。ちょっとでも、背中に、当たるっていう、ところでさ、その力が分散されるじゃない、結構。それはちょっと大きいんだよね、結構ね。体の負担的にも。あと今まで、その、ベンチ型っていうのかな。その、フラットで横に長いタイプの、椅子座ってたのね、ベンチっぽいの。でさ、このベンチ型の椅子がさ、ちょうどベッドと繋がるわけよ。ベッドに接しちゃってるわけよ、それがね。そうするとさ、なんか、すぐゴロンとしちゃうわけ。なんていうかな、そのベンチシートがあるわけじゃん。で、ベンチシートで、そのまま横にゴロってなると、もうベッドと繋がってるわけも、それやね。で、そうするとさ、ベッドの上気持ちいいじゃん。で、そのまま、ちょっと寝ちゃったりとか。それとか、やっぱりその、半分、体のね、半分がベッドにちょっと触っちゃってるから、そのまま全身ベッドの方に移行して、寝ちゃってるとか。もういろいろあるんだよね。だらけやすいんだよ。その、ベンチ型の椅子はね。っていうのもあって、今回ね、ちゃんとこうやって単体になってる椅子なんで。で、ゴロンとできない椅子だからね、やっぱね、椅子だから普通はね。だから、ここからはね、そういうなんか、自堕落した生活っていうのもね、少しずつなくなっていくんじゃないかなと思いますから。どうしても今ね、多いんですよ。ゴロンとしちゃって、気がつくと朝みたいなさ、電気つけっぱなし、テレビつけっぱなし、メガネかけっぱなしで朝になってるっていう、そのパターンがやっぱり週に5回ぐらいあるわけだよね。これが椅子が変わることによって軽減されんじゃねえかなと、私ちょっと期待してますからね。まあそんな感じでね、椅子のある生活ね、とてもいいんじゃないかなと思ってね、楽しみにしておりますと。いう感じでございますな。じゃあ、お便りもちょっといただいてますから読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、 ラジオネーム、羊狩り水族館さん。さっきのね、オリンピックのね、お話なんですけどもね。オリンピックの、アシックスのね、まあ、商品を身にまといなさいよっていうね、うん、もしくはノーブランドにしなさいよっていうね、件についてね、お便りいただきました。ふざけたルールだな、それ。ろくに配布もせずに何がブランド縛りだ。素足に、蒸らした靴履いて行ってやれよ。足臭とか、靴に書いておけ、つってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ねえ、もう一日中立ち仕事ですからね。素足でやったらもう足臭ですよ、本当にね。もう足臭で、もしくはもう、あれじゃない、ノーブランドの靴に、本当にアシックスの絵を自分で描くっていうね。こんな感じだろう、つって。ね。だいたいアシックスのね、あの模様って決まってるじゃない？もうああいう、なんか、線が横にビヨンビヨンってあって、みたいなさ。それを描いてね。これはアシックスです、つって。うん。それ偽物だろう、アシックスじゃねえか、つって。なりそうな気もしますけどもね。意外とね、まあ、靴持ってないよね、アシックスね。持ってるみんな意外とないと思うんで、だからトレーニングシューズとかさ、そういうので持ってっかもしんないけど、スポーツ的なねシューズでね、普段なかなか履かないもんね、アシックスね。あれはいいんかね、鬼塚タイガーとかだったらいいんかね。一応あれアシックスでしょ、系列は。だったらね、かっこいいからいいけどさ。まあ、でも持ってないけどね、結局ね。鬼塚タイガーと靴欲しいよね。めちゃめちゃかっこいいよね。って思うわ。いつか買いたい。でもさ、もう俺靴とかさ、だいたい3000円ぐらいの靴しか買わないわけよ。まあ、それでもね、ちゃんとね、アディダスだ、ね、プーマだってね、そういうのに買ってますけど、もうそれでもう、ね、お得なさ、セール品でさ、お安いっつって、3000だっつって買うみたいなさ、そんなパターンでね、靴買ってるからさ。まあ、靴なんて消耗品だと思って買ってるからね、まあ、そんな高い金額ね出してね、その1万だ2万だ出してね、靴なかなか買えませんけどもね。昔は買ってましたよ、本当に昔だけど。彼女がいた頃とかね、やっぱちょっとおしゃれ気にしちゃう時はあるわけじゃない、思春期のね男性だったらさ。そういう時はね、やっぱ靴をね、1万円以上の靴を買ったりとかしたこともありますけど、スニーカーとかでね。でも今はもういいですわ、そういうのはね、って思っちゃうけど、思いつつも鬼塚タイガーの靴は、まあ、1万円以上しちゃったりするけども、欲しいよね、かっこいい、いいね、ああいうの欲しいね。いつかね、いつか私が少しね、靴にお金をね、払う余裕ができた時にはね、いつかちょっと鬼塚タイガーとかね買いたいなと思うんでね。それまではちょっとなんとか頑張ってアシックスでね、我慢したいなと思いますけどもね。ほんとね、まあ、ノーブランドの靴、GU とかのねスニーカー売ってますから、私今履いてますけどもね、平日仕事行く時とかはね、別にそんなちゃんとした靴履く必要ないんで、どんどん履き潰す感じでね、何でもいい靴を履けばいいかなと思ってるんで、もう GU で買ったスニーカー履いてるんでね。だからもうそれでいいんじゃないかなと思って、ノーブランドの靴はね、っていう感じでございますね。え、まあいろんなね、オリンピックも利権が絡んでおりますからね、その辺はね、まあまあいろいろあるんでしょうよとね、思いますけどもね。じゃ、そんな感じで、ございますが、あと今週ですね、他にもいろいろとありますね。 今週ちょっとラーメン、またラーメンつって、そうラーメンなんですよ。まあ、家系ラーメンねばっかり食べてます私。本当にここ数ヶ月でどんだけ家系ラーメン食ってんだってぐらいね、毎週ラーメン食ってますけども、なんかまあ、一回ハマるとねそれを結構食べちゃうよね、食べちゃうしやっちゃうよみたいなところあるんだけどさ、物事もね。そうなんだけど、で結構前に行ったことのあるラーメン屋なんだけど、もう一回今改めて行ったらどうなんだろうと思ってちょっと行ってみたのよ。でどこに行ったかっていうと、横浜家系ラーメン総本山吉村屋でございます。人生2回目の吉村屋にねちょっと行ってみまして、その結構前に行ったんだよね、多分3ヶ月ぐらい前かな、もうちょっと前かもしんないけど吉村屋行ったんだよね、家系食べ始めた頃にさ。で、あ、こんな感じなんだと思って、これが総本山の味かって思ったんだけど、やっぱそっからまたいろんな家系ラーメン食べてきて、で今改めて総本山の味を食べたらどうなるのかなと思って、どういう思いになるのかなと思って、で今だったら比較できるね対象がいっぱいできたからさ、まあいいんじゃなかろうかと思ってね。で土日とか行くとさ、むちゃくちゃ混んでると思うからさ、でたまたま今週平日一回休みがあったのよ。だからもうこの平日休みの時にしか行けねえなと思ってさ、これはちょっと吉村屋行くしかねえと思って、でもうお昼の12時ですよ、午前中予定があったりとかしたんでね、でそれ予定終わって、でもうそのまますぐに吉村屋で、大変です、横浜ですからね一応ね、横浜の駅前まで行って、で、お店の前に着いたのがお昼の12時もうジャストですよ。したらね、お客さんがまあ並んで待ってんだけど30人ぐらいかな、待ってたの。そんなね12時とはいえそこまで待ってないっていう状況ってさ、まあ30人十分並んでるけどもね、店からはみ出しちゃってはいるけどもさ、まあ、30人ということでさ、でもいいのよ、吉村屋って30人並んでても回転が超早いのよ。特にお客さんがね焦って食べてるわけじゃなくて、吉村屋自体のそのお客さんの入れ替えがうまいというか、そういう感じでさ、30人なんだけど結局ね20分ぐらいでもう席座ってさ、でラーメン出てきてって感じだったんだけど、いいよね、30人並んでたらさ普通1時間ぐらい待ったりするじゃん普通のラーメン屋だったら。そんなことないかんね、20分ぐらいだよ、優秀だなぁと思って。で今回あのラーメンの方は、中盛りしました。私大体ね、ラーメン食べるときはね中盛りにして、あとは特にトッピングとかもなしで、でね、お好みは言われてもね、あ、全部普通でつっていうパターンなんですよ。そんなね自分の好みを言ってさ、でそれ出てきてもさ、その店のスタンダードじゃないわけじゃん言ったら。その店のスタンダードはね普通ですっていうものなんだからさ、だからね濃いめ固め多めみたいなさ、そういうなんかね三段活用があるんでしょね、ちょっと体に悪い三段活用があるんですけど、味濃いめね、濃いめ、うん、濃いめ、さっき言えたのにな、もうわかんなくなっちゃいますよね、油ね多めとかね、 まあいろいろありますけど、固めか、固め濃いめ多めか、ね、麺は硬い方がうめえとかさ、そんなことないんだって。ね、普通が一番よ、ほんとね。まあ、何回も通ってればいいよ、その店ね。そしたら自分の好みにね、ちょっと調整してもいいと思うけどもさ。そんな言うほどみんな通ってないくせに、ね、うん、なんか、知ったかで、固め、濃いめ、多めでお願いします、みたいな。はぁ、みたいな。ね、私は思ったりするんですけどもね。まあ、そんなところで、で、吉村へ行ってさ、で、丼がね、置かれるわけですよ。まあ、うまそうだよね。で、うまそうだなと思って、スープ飲むわけ。で、あ、こういう感じだったなと思って。ね、数ヶ月ぶりに来たからさ、で、いろんな家系飲んで、ね、いろいろスープ飲んできてさ、で、あ、こういう感じだったなと思って。で、麺すずってさ、麺も、堺製麺っていうね、ところの麺使ってんだけど、なんかね、いつも食べてる家系ラーメンの麺よりもね、本当に気持ちなんだけど、あれ気持ち細いかなって思って。そんな変わんないよ、本当に。ちょっとやっぱり太めなんだけど、太めの中でも気持ち細めかなと思って。美味しいんだよね、やっぱりね。だから特製なんだなと思って。他のところだともしかしたらもうある程度吉村屋に似た麺を出してるのかもしんないけど、吉村屋の麺はやっぱちょっと違う気がするね。堺製麺で作ってる麺としてとかあったりとかするんだけど、でチャーシュー食ってね、麺食って海苔食ってほうれん草食ってね、スープ飲んでで、うまい。うまいだけど。これ吉村屋すごい好きな人にはすごい申し訳ないなと思うんだけど。ちょっと俺はね、しょっぱさを感じたんだよね。吉村屋のラーメンに対して。それがちょっとなんでかちょっとわかんないんだけど、別に食べ終わった後に、なんかしょっぱくて唇がね、ビリビリするとかそういうのはないのよ。ただ食べてる中で、あ、ちょっとしょっぱいなって感じるところがあって。でも別に水飲んだりとかしないんだよ。だから実際には塩分的にはそんな多くないんだろうけど、体感的にしょっぱさを感じるっていう感じでさ。で、そういうのもあったりとかするんだけど。でも、やっぱベースだなと思って。いろんな家系ラーメン食べてきたけど、この吉村屋のベースがあって、で、その派生でみんなやっぱり作ってんだなと思って。その、例えばね、醤油のベースの、その返しのベースをちょっと強くしてるとか、逆にそこは薄くして、豚骨っぽい味をね、強めに出してるとか、なんかいろんなね、味の工夫はあると思うんだけど、っていうのを感じて、やっぱり吉村屋がベースにあって、それでみんなうまく調整してね、自分たち独自の味にしてんだなと思ってさ。で、それはね、あの吉村屋直系の店でもそうだし、そうじゃない店もね、そうだしさ。やっぱ家系ラーメンってところでね、みんなやっぱりある程度吉村屋を意識した上で、そっからの派生で作ってんだなっていうのはすごい感じた、食べてて。ただまあ好みか好みじゃないかの後話になってくるからね、あれなんだけど、まあ私はやっぱりその2回吉村屋食べた中で思ったのは、まあ個人的にやっぱり好きなのは千葉県にある杉田屋っていうね、家系ラーメンがあるんですけども、ここがやっぱり一番うまい。うん、無敵だわ本当に。みんな一回食べてほしいな。ちょっと遠いんだけど、千葉だからね。千葉県民の人だったら大体食べたことあるんかもしんないけど、有名だしね。だからちょっと、でも埼玉とかからはね、千葉遠いし、都内からだって遠いわけだしね。でそれこそね、関東に住んでない人だったらさらに遠いわけだしさ。 なかなか行けないと思うんだけど、千葉にもし行く機会があったらね、ディズニーランド行ってる場合じゃないよ。ね、杉田屋。ね、千葉の杉田屋行ってほしいな。で、まあ、中盛りでね、いいと思うんだけど、物足りないっていう可能性もあるからね。そういう人は、大盛りにしてもらって。でも、量がめちゃめちゃ多いからさ。家系ラーメンって。中盛りにしても結構ボリュームあんのよ。普通のところの大盛りぐらいの量はあるから。だからまあ、中盛りでいい気はするんだけどね。だ今回の吉村屋に関してはですね、中盛りにしたんだけどね、ペロッといっちゃって。大盛りにしとくんだったなーって思う感じ。結果やっぱうまいんだよ、多分ね。やっぱスタンダードだよ。スタンダードって言ったらまあれだけど。スタンダードにしてはハードルが高いけどね。そんなわけでさ、ちょっと吉村屋第2回目行ってきまして。ねえ。また、ちょっと家系ラーメンね、食べていきたいよね。って私は思ってるんですけど、何やら、よくね、一緒に行ってる、その家系を一緒に行く友達がいるんだけど、でその友達に家系教えてもらって、ね、それまで俺チェーン店の家系とかしか行ったことなかったからさ、ちゃんとしたその吉村屋とかね、いろいろとそっからの派生だったりとかする、なんとか屋みたいな。っていうのはいろいろ教えてもらったりとかしてね、行くようになったんだけど。そう、杉田屋もそうですよ。なんだけど、その友人が、ちょっともう毎週のように家系食べてるわけ、俺たちね。ちょっと、飽きるかもしれないと。そろそろ、まだ飽きてはいないけども、そろそろその頻度を下げていかないと、もう家系、ちょっと辛くなってくるかもしれないという話があって、そっかーと思って、ね、もう、ね、そんなね、俺なんてこのね何ヶ月かの問題、何ヶ月かしかね家系食べてきてないわけだからさ、そのしっかりね、まあ、そう考えたらさ、友人とかもっとね長い間家系とか食ってきてるわけだしさ、だとこんな集中してね家系食べることもないと思うからさ、毎週のようにね。まあそりゃそうだよなと思って。あ、ね。で、飽きるとさ、嫌になっちゃうじゃん。なんでもね。その、飽きてなければ毎週のようでも美味しいんだけど、一回飽きたなって思っちゃうとさ、あと苦痛になっちゃうからさ、美味しく食べられなくなっちゃうもんねと思って。だそういうのもあるからさ、ちょっと友人とはね、今後家系一緒に行くかっていうと、ちょっと頻度は減らしてね、その最近毎週のように行ってたからね、さすがにっていうのもあるから、それをちょっと通常は他のね、よくだから釣りの帰りとかにねラーメン食べたりするので、釣りの帰りはやっぱりなんか魚系とかのねご飯食べてっていうで、1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回とかはね家系食べたりとか、そういうね、毎週毎週家系みたいなのはちょっとやめてこうかな、みたいな、ね、感じになりましてね。だからもしかしたらもうね、私も家系食べるのね、減っちゃうかもしれないんですけども、まあ、とはいえ、再来週ですか。また都内にね、ちょっと1店舗、いい家系のラーメンがオープンしますから、楽しみなんだよね、と。家系食べたくなっちゃうんだよ、まだね、俺ね。なんかさ、なんていうの、別に自分の、その体がね、油とか求めてるんだよ、多分ね、いろいろね。その、年取ってくるとさ、濃いものだったりとか、油っこいものって結構きつくなってくるじゃない。焼肉とかだってさ、そのカルビとかね、めっちゃ昔好きだったけどみたいな、二十歳とか十代の頃はもうカルビとかめっちゃ一番うまいと思ってたけど、もう今はハラミとロースですみたいな感じになるわけじゃない。だけど俺今でもカルビめっちゃ美味しいからね、全然カルビいけるもん。もうまあハラミとかうまいよ、 ね、ハツとかセセリとか何でもうまいけど、ただ、じゃあ一番焼肉何が好きですかって言ったら V。カルビつっちゃうもんね。まだ。まだ、カルビでいけるね、俺はね。っていうぐらいの味覚なんで、私。だから吉村屋の方もですね、吉村屋っていうかその家系ラーメンについてもですね、まだいけんだよね。毎週食べてるけど、まだ欲してるんだよね。だいつ飽きるんだって話もありますけど、だってもともとね、もう油そばとかが好きなんだからさ。もう好きなんでこういうのね。ジャンクなのはね。なので、まだまだ行ってない店多いのでね、私もね。家系ラーメン。なんだかんだ毎週行っちゃう気はしますけどもね。うん。やっぱ一週間に一回、ね、ご褒美で食べたいよね。うん。一応頑張って生きてるわけじゃない、人間さ。そしたらさ、一週間に一回ぐらいご褒美をね、あげたいよ、自分に。じゃあそのご褒美何なのって言ったら。もう家系ですよ、やっぱね。それが最高。って思います。たまにはね、そのね、武蔵野油学会の油そばも食いたくなるし、あとは二郎とかね、食べたくなりますけど。ちょっとね、家系もね、すすりたいよね。あの、スープがね、やっぱ染み渡んのよ、体に。それは別にね、ちゃんとした、ね、吉村屋系列とかじゃなくたってだよ。そのチェーン店とかだって、やっぱ家系のスープって、染み渡んのよね、体にね。なんか入ってく。細胞に染み渡ってく感あんだよね。その醤油ラーメンとか味噌ラーメンとか塩ラーメンとかとまた違う、豚骨ともちょっと違う、家系ならではの染み渡り方がやっぱあるよ。食べたくなっちゃう。それあります。まあ、そんなわけで、ね。まあ、ちょっと、ね、これからは、一人で、ね、家系ラーメン食べていくことが多いのかなと思いますけどもね。まあ、懲りずに、私は、ね、食べていきたいなと思ってます。楽しみだからね、やっぱね、一週間に一回ぐらいね、家系食いてえな、つって。まだ全然行ってないんだから、有名な店。だからもう行き放題なんだからね、私はね。まあちょっと食らっていきたいなと思いますよ、という感じ。で、そんなところなんですけども、まああとはね、今週は、そうだね、まあいろいろあったはあったんだけどね、どうですか皆さんは。一週間過ごしてて、あっという間じゃないですか。気がつくとね、気がつくと月曜日なんだよ俺もね。そのさ、一週間が早い理由としてね、まあなんか日曜始まりのカレンダーとかもあったりとか、月曜始まりのカレンダーとかあったりすると思うんだけど、俺の場合さ、気持ちは火曜日始まりなんだよね、カレンダーが。っていうのも、その一週間の起点がさ、全部ラジオなんだよね。で、ラジオ終わった翌日から、その週がスタートするって感じなんだよ。だからさ、月曜日終わって火曜日から、その週がスタートするのね。そうするとさ、火、水、木、3日間あるじゃん。で、4日目、金曜日の朝の時点で、もう週末じゃん。その、あ、金曜日だ、なるから、実質3日しか経ってない中でね、火、水、木しか経ってなくて、4日目の始まりの時点で、もう週末ってなってるわけ。実質3日間でね。だから、で、そっから金曜日が1日あって、で、休みじゃん。土日が休みがあって、で、もう次の日ラジオだからさ。月曜日がラジオっていうね。だからさ、なんか一週間7日あるはずなのに、ほんと3日経ったら週末みたいな。で週末は一くくりだからさ、もう週末ってくくりだから、もうあっという間なんで、毎週がね、気がつけばラジオやってるみたいな感じなんですけど、まあそんな中でもね。 こうやってねラーメン食ったりとかね、まあやってますよ私もね。まあでもラーメンだけじゃないですよ。もう細かいやつ言ってけばね、久しぶりにカラオケ行ったよとかね、ありました。カラオケ久しぶりだったな。やっぱ緊急事態宣言の時ってカラオケ屋ね閉まってたからさ、また閉まるんかな今日とかね、もしかしたら閉まったかもしれませんけども、でカラオケ行ってないなと思ってさ。で前にさ、 Apple Music ね、3ヶ月間無料で使えますよみたいなでさ、でキャンペーンあったからそれでねちょっと入って、で Apple Music 聞いてたりするんだけどさ、最近よくね、Going Underground とかね、聞いたりするわけ。で、ね、まあ、Going Underground、私ね、25ぐらいの時もちょっと聞いてましたけど、まあ、改めてね、その頃の名曲をさ、今聞いたりとかして、なんかいいなと思って。カラオケでも歌いたいなと思って。で、カラオケ行って。で、ねえ、まあ、大体私行くのがね、いろんなカラオケ屋さんありますよ。その、カラカンだ、ビッグエコーだ、カラテツだ、歌うんだ村だ、みたいな。ねえ、いろいろありますけど、大体私は歌広。ねえ、歌広場。安いんだよ、歌広場が一番ね。で、それでさ、行くんだけどさ、今回通された部屋がめちゃめちゃ広くて、一人だけどパーティーできちゃうみたいなね感じでさ、いやすげえ広い部屋だなと。久しぶりにじゃあワンマンライブやろうと思って、ワンマンライブってね、まあ本当に無観客ワンマンライブだからね、やろうつって、でゴーイングアンダーグラウンド入れてさ、早速歌うんだけどさ、まあ歌えないね。もう、わかんない。歌が。そのなんか昔はね、歌うまくなりたいなとかさ、あるじゃん。やっぱりカラオケとかね、みんなで行ったりするわけだからさ。でももうよくわかんない。この年になってきてさ、カラオケ行ってさ、一人で。で、うまくもねえカラオケ歌ってさ、なんだこれと思って。ねえ、難しいね、カラオケってね。なんかもう、よくわかんなくなってきちゃったもんね。聞きようによってはこういうキーなんじゃねえかとかさ、こういう音程なんじゃねえかみたいなさ、解釈によってはとかね、そういう風に考えちゃってね、なんかもうよくわかんねえと。だからカラオケはもうね、ほんと飲んだ時、飲んでテンションが上がってみんなでカラオケ行こうぜウェーイってなった時ぐらいしかもうね、なかなかいかんよね。あとはね、もちろん彼女とかがいればさ、カラオケ行こうよみたいになるかもしんないけど、デートとしてね。でももうなかなかね、もう行かないよね、カラオケもね。でもストレス発散になるからね、大きい声出すとね、ガガガスペシャルとかね、歌うとストレス発散になるので、まあ、なんだかんだね、これからも行っちゃう気はしますけどもね。ちょいちょい、まあ、いつね、その人前でね、歌うことになるかわかりませんからね。ちょっと調整はしていかないといけないんだけどさ。ね、緊急事態宣言でね、カラオケ屋やってないとね、いけないですからね。まあ、そんなんでカラオケ久しぶり行きましたっていう話だったりとか、あとはゲーセンだね。相変わらずゲーセン行ってるね。そのバーチャファイター e スポーツっていうのがさ、ね、ちょっと前にリリースされて、でそれをやってんだけどさ、なんか昔はね、バーチャファイター4とかかなの時代はそんなね強くなかったんだよ。そのなんだろう、段位認定があるわけ。そのプレイしていくとね、対戦してって、でどんどん自分のね級が上がってるわけよ。最初10級から始まってさ、9級、8級、7級って。で、1級になったら、その後、初段なって、初段の後は1段、あ、じゃあ、2段、3段、4段ってね。 で、10段みたいな、なってくわけなんだけど。で、その後も称号とかどんどんあるんだけどね。で、前、俺、バーチャファイター4が一番やったんだけど、その時とかは多分3段とかだったんだよ。でもそんなもんだよなと思うの、自分の実力的に考えれば。なんだけどさ、4段、5段、で今6段になってんだよね。結構やってる。うん。今250試合ぐらいやってんじゃないかなと思うんだけど、結構やってる。で、6段。いや、これがだよ。もう初段とか2段のままだったら、続いてないと思うんだよね。もう面白くねえやになると思うんだけど、いや、予想以上に自分がちょっと勝ててるからさ、まあ、勝ててるかっていうと、勝率的に言ったらね、3割ぐらいのもんなんだけどさ、言ってさ。なんだけど、でも、要所要所勝てててさ、で、段位も上がっていくわけじゃん。で、今までやってきたね、その段位よりも、はるかに高いところで やれてるから、面白くてさ、意外と。だから仕事終わった後ね、毎日、ね、ちょっとゲーセン行くんだけどさ。1プレイ、2プレイしてね、帰るんだけど。まあね、ワンコインで3試合できるっていうね。それも、やっぱり楽しい、ね、要因の一つではあるんだけどさ。で、なんか、バーチャファイターね、俺もその昔やってた頃ね、その友達とかともやってたわけよ。何人か。で、めちゃめちゃうまい友人がいてさ。で、その人に教えてもらったりとかしながらね、バーチャー練習したりとかいろいろあったんだけどさ。で、まあ、で、今回バーチャファイター e スポーツっていうさ、ゲームね、出てさ。で、その人、またバーチャーやってんのかなと思って。もうね、俺たちもね、いい歳だからさ、アラフォーだからさ、なかなか新しくね、ゲームが出たよって言ったってさ、やらないじゃん。で、特にね、バーチャファイターなんて、バーチャファイターなんてさ、ね、その、まあ、家でもできるけど、まあ、メインはね、ゲーセンだったりするわけだからさ。だからわざわざアラフォーの人がね、ゲーセンに行ってバーチャファイターするっていうところではあるじゃない？まあ、私はしてますけどもね。一般的に、どうかなって思って。やってんのかなと思って。したらさ、ね、連絡取ろうと思ったわけ、その、友人にね。バーチャファイター出たけど、やってる？つって。聞こうと思ったら、なんか、LINE の ID が、なんかなくなっちゃってて、その人。連絡つかなくてさ。あれ？と思って。なんでいなくなっちゃったんだと思ってさ。なんかいろいろと周りの話を聞いたら、ね、共通の友人からいろいろ聞いたら、その携帯を機種変するときに、LINE のその、なんか、引き継ぎがうまくいかなかったらしくて、LINE の ID 消えちゃったみたいな。だったらしくてさ。で、ちょっと、いろいろとね、いろんな方法でその人と連絡を取り、ね、LINE の方はね、ちょっとまた繋がったんだけどさ。で、バーチャファイター、やってんの？って聞いたら、やってはないらしいんだけど、やっぱね、ちょっとやってみようかな、みたいな感じになってたからね。めちゃめちゃ強いのよ。本当にその人は。なので、そういうさ、昔一緒にね、ゲームしてた人とさ、今改めてやってさ、で、ちょっと成長した姿を見せたいよね、意外とね。まあ、だから、昔はさ、若い頃はね、飲み会とかあるじゃん。で、飲み会の前にゲーセンで集まってゲームして、で、飲み会のね、時間までゲームして、で、飲み会終わって、終わってからもゲーセン行くみたいなね。そんなのがあったもんね、よくね。なんか懐かしいよ、そういうのが。若かったなとも思うし、懐かしいなとも思うし、楽しかったよね、そういうのもね。な、そんなんで。ねえ、もしかしたら、またそんな青春時代のようなね、飲み会あるかもしんないね。今後。 18時から飲みましょうみたいになった時にはさ、じゃあ17時集合してゲーセンでバーチャやってから行くかみたいなね、そういうねこともあるかなと思うんでね、ちょっと楽しみでございますけどもね。そんなバーチャファイターのお話ね、ちょっと頑張っていきたいね。6段からはちょっとハードル高いなと思ってますけど、そろそろ5段にね、あの降格しそうな感じなんだけどね、なんとか今しがみついて6段で、ね、頑張ってますけどもね、まあ、そんな感じでございます。まあ、ぜひ俺ちょっとプレイステーション4とか5とか持ってないからさ、ちょっと自宅でね対戦できないのがちょっともう本当にあれなんだけど、悲しいんだけどさね、もし俺がね PS4 とか PS5 あったらさね、リスナーの人と対戦とかもできたりするんだけどさ、それちょっとできないんでね、まあいつかゲーセンでね、バーチャファイターオフ会か何かわかりませんけども、あのやりたいよね。バーチャファイターやってたリスナーの方いらっしゃいますか？大体ね、そんな人はね、6段とかね言うとね、結構パルナイト頑張ってるじゃんって思ってもらえるかなと思うんだけどさ、10段とかもう無理だよ俺の腕じゃ。6段もういって7段だろ、7段いったらもう褒めたいよ自分を、すごいよ俺なんかが7段いったらね、と思いますけどもね、ちょっと頑張っております。じゃあちょっとお便りいただいてますからね、お便り読んでいきましょうか。お便り、ラジオネームひろちゃんさん、パルさんこんばんは。家系ラーメン一人旅にならないようにラーメン好きな女子と出会い求めましょう。食の好みが合う合わないは大事ですからね。そういえば最近カレー食べた話は全然聞かないですけど、カレーは飽きましたかってね、お答えいただきました。ありがとうございます。カレーはね食べてないですね最近ね。だ食べたのはもう本当に先週とかは本当に集中的にセブンイレブンのカレーパン、ね、揚げたてカレーパンを、まあ、集中的にね週に3つも食べてましたけども、まあ、カレー屋でも飽きたわけじゃないんだよね、食べてないだけ。なんで食べてないかっていうと、まだ残ってるんだよ、あのリスナーの皆さんからもらったねカレーとかもちょっと残ってんだけど、だ基本的に今そのダイエットしてる風で生きてるからさ、ね、昔ね、昔っていうかこう何ヶ月かはね本当にダイエットしてたけど、ここ最近はねちょっと炭水化物もねちょっと取っちゃったりとかしてるんでね、まあダイエットしてるって言えるほどのことはしてないんだけどさ、でもやっぱカレーってさめっちゃご飯進むじゃん、だからさすがにと思って控えてるんだよねカレーは。カレーあったらさもう米2合とかいけるじゃん楽勝で。ダメだもん、米2合食ってたらもうさすがに太るんだよ。だからちょっとカレーは控えてますね。たまにはカレーもいいな、そう言われるとね。だからうまい食べ方をねちょっとしないといけないんで、まあオートミールとカレーとかね、それで食べるのもいいね。なんか毎日ねその夜とかさ、その家系ラーメンとか食べない日とかはさ、サラダとねちくわとサラダチキンとかね、サラダとちくわとヨーグルトとかね、そんな生活なわけだよねダイエット中はさ。そうするとやっぱね飽きちゃうんだよね食事にね。そんな中やっぱカレー食べたらね元気もりもりですから、ちょっとまだ少し残っているね、あの保存食としてもね優秀なカレーのレトルトをねここぞとばかり食べていきたいと思いますからね。たまにはそういう変化球をねつけないとね、やっぱ食はね飽きたら悲しくなっちゃいますからね。うーん、ちょっと毎日同じものはねやっぱり飽きちゃいますから。家系ラーメンだってそうだし、ダイエット食だってそうだし、まあね飽きないように飽きないようにね工夫してね食べていかないといけないですからね。で、家系ラーメンね一人旅にならないようにラーメン好きな女子と出会い求めましょうね。いいですね、 家系ラーメン巡りの旅一緒にしてくれる女子、デブかみたいな、もうデブのイメージしかないけど、まあしょうがない、お互いだから、それはね、お互い様ですって話なんだけど、家系ラーメン好きな女子と家系ラーメン行きてえな、めっちゃ詳しそうだけどね、そんな人ね。私家系ラーメンとか結構好きなんですよつって、どんなところ行くんですかつって、やっぱり千葉の杉田屋の朝5時の一番スープですかねみたいに言われて、本物の人だみたいななりそうだもんね。いろいろとなんかあそこのね、あの丸々屋の店主はみたいなさ、どこどこで修行してきた人ですけどもねみたいな、やっぱりあそこの味を引き継いでるからこそ美味しいですよねみたいな、境製麺の麺もやっぱりそれとスープがマッチしていて、本物だみたいな、そんな女子と会いたいね。時には一緒にね、二郎行ったりとかね、時には油学会行ったりとかね、したいよね、ラーメン好き女子。まあ、一人でラーメン屋行けるような女子がいいな、やっぱな。その、まあ、でもそんな子なかなかいないんだよね。やっぱり女の子だからね、言ってもね、みんなね。女の子一人で、吉村屋並んでる人ってなかなかいないもんね、やっぱね。二郎並んでる女子も少ないもんね、やっぱね。だから、まあ、そんな望めないですけども、でも、ね、ありがたいよね、そんな子いたらね。ちょっとペアーズで家系ラーメン好きを探すか、それしかないもんね、他探しようないもんね。あとはラーメン好き婚活パーティーあるかな、ラーメン好きの婚活パーティーとかあったら行きてえな。まあそう、そしたらでも俺が一番最下級選手になっちゃうからね、ほんとね。最近だからね、俺がね家系ラーメンなんて食べ始めたのはさ、それまではね、本当にチェーン店のところしか行ってないわけだからね。それこそね、その、町田商店とか、懇親屋とかね、そういうところぐらいしか行ってなかったわけだから。まあ、そう考えるとね、ちゃんとしたね、家系ラーメン食べ行こうよ、みたいな、週末みたいな。そんな関係でね、ちょっと男女関係築き上げられたらいいな、ね、って思います。せっかくね、趣味って言えるぐらいね、最近食ってるわけだからね。釣りとラーメン、ね。やっぱそこをね、大切にしていきたいなと思いますけどもね。うん。したら、ね、女の子もね、私もね、釣りしてますよ、とか。ね、私も釣りした後に家系ラーメン食べてますよ、とか。いるかみたいな。ね。まあ、いなそうですけどもね。そんな女子をちょっと求めてね、私もね、これから人生というね、旅をしていきたいと思いますね。じゃあ、あとはですね、いただいていたお便りを読んでいこうかな。お便り、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。先週ちょっとね、お話出ました。ルリの月っていうさ、そのカップね、まあ、聖杯みたいなね、その器なんだけど、まあ、これがね、ルリの月っていう、まあ、正倉院の宝物庫にあるね、そのルリの月っていう紺色のね、器があるんですけど、それのちょっと話を先週しまして、でそれについてね、ちょっとお便りいただいたんですけども、ルリのコップの話聞いたわ。パルさんマジで表現物読めってパルさんにぴったりだから、というかパルさんが考えてること全部漫画になってるぞ。9巻までが第1部だから、とりあえず9巻まででいいから、大ゴマが多くて読みやすい漫画だから、パルさんでも漫画喫茶で半日あれば十分読めるよ。でもさ、私レンタルコミックがいいのよね。近所のレンタルコミック屋さん潰れちゃったじゃない。じゃねえよ。いつまで死んだ子供の年数えてるんだ。つってね、お答えいただきました。ありがとうございます。 はい。この後あったかな？ちょっと待ってね。ね、はい、いつまでね、死んだ子供の年を数えてるんだ。さあ、ネットカフェに行け、パルナイトっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そんなわけで、ね、これ前にもね、おすすめされてんだよね。前っていうのが、今年の2月の時点で、ちょっと、同じ作品を羊狩り水族館さんに勧められてて、その時のお便りがね、ちょっと前のアニメだけど、ヒョウゲモノってパルさん見てたっけ？ Amazon プライム会員なら D アニメストア会員になって見れる。ちなみに、初夏、最初は1ヶ月無料。コップやグラスに割とこだわって、そういう関係の仕事もしていたこともあるパルさんにぴったりのアニメだと思うぞっていうね、ことで、まあ、2月にもね、そうやっておすすめしていただいてたんですけども、今回ね、さらに、おすすめだと。ね、今までは私コップとかね、グラスとかさ、そういうのはなんか、北欧のやつとかね、は好きで、まあそれはもともとね、昔、そういう取り扱うね、そのネット通販の仕事とかしてたからさ、少し詳しくなってね、で、好きになってってのもあって、家にもね、その、まあありますよ。その北欧のね、イッタラとかね、のグラスとか、あとは、まあ、別に北欧でもなんでもないけどね、まああとボダムとかね、あとはノーマンコペンハーゲンのロッキンググラスとかね、まあいろいろあるんですけど、まあ、まだあんのかな、今でもね、ちょっとわかりませんけどもね、とかとかね、グラスとかはねあったりしますけども、で今回ね、そういうその北欧系だけじゃなくてね、少しその骨董に近いようなね、ものですよ、そのルリの月っていうね、器に関しては。でしかもそういう北欧のね、グラスとかだって1個1000円とか2000円とかさ、そういうレベルですけど、このルリの月に関しては1個ね、うん万円するわけですよね。本当に骨董好きとか美術品収集家とかがさね、手出すようなものです、ございますから。だからねっていう話だったんだけど、そんなパルさんにね、マジで表現物ね、ヘウゲモノって書くやつね、なんか目にしたことある人多いと思うんだけど、表現物ね、読めって話でさ、でそんな話いただいて、表現物かね、漫画喫茶行くのめんどくせえなーね、思うわけ、やっぱり私だからね。めんどくさがりの極みだからさ、行くのはめんどくせえ、そもそもね。でそんなこと思ったら、前にさ、ちょっとね、 DMM ブックスっていうところでね、本をちょっといくつか買った時あったんだけど、でちょっとちなみに、じゃあ DMM ブックスでなんか安売りとかしてないかなと思って、セールとかでね、やっぱりその時間気にして本読むのがちょっともうしんどいから、だからやっぱりレンタルブックとかがいいんだよ、レンタルコミックとかね、家に持ってきてゆっくり見たいなと思って。だけどね、そういう店ももうないので、近くに。だからなんか電子書籍とかでね、そのクーポン券とかで、ね、たまに安売りするときあるじゃん、 30% オフとか 50% オフとかね。で DMM ブックスはそういうの昔やってたから、今回もないかなと思って探したんだけどさ、そういうね、割引とかやってなかったんだけど、ただ表現物1巻から3巻無料で読めるっていう風になっておりまして、やったーと思ってさ。で、じゃあ9巻までがね、第1部だとは言いつつも、まず3巻ね、無料で読めるからね、それちょっと読もうと思って、で、私表現物3巻読みましたよ。言ってることはわかるね、そのグラスとか器とかさ、そういう骨董だったりとか美術品とかさ、そういうのが好きな人はすごい楽しめる作品だねと思って、 その、まあ、話的にはさ、その主人公のね、人がいるんだけど、で、この人、武士なんだけどさ、で、そういうね、戦争っていうか、その戦国の時代の話よ。織田信長がいたりとかね、する時代なんだけど。で、そこで織田信長の配下として、まあ、いる、主人公がいるんだけど、で、武士なんだけど、武士だったらやっぱり戦とかでね、名を上げて、って、そういう感じだと思うんだけど、でもやっぱりね、その主人公っていうのがね、その戦でね、手柄を立ててとか、うんぬんよりも、どうしても、そういうなんか、骨董だったりとか、そう美術品だったりとか、そっちがすごい好きで、で、なんか、何かにつけて、そういう、いろんなね、芸術品とかを、に目惹かれちゃって、みたいな。で、戦そっちのけで、まあ、そっち見ちゃう、みたいな。そういうのもあったりするんだけど。で、まあ、本当にそういう、戦国の話なんだけど、中心としてはそういう、なんだろう、その、器とかさ。そういうものがやっぱりメインになるんだよね、話のメインが。で、思ったのがね、これをこの本読んでちょっと思ったのがね、その、まあ、織田信長とかもね、そのすごい出てきてさ、戦したりとかするんだけど、ただ、戦ってやっぱりね、力じゃない？だから、その、力に、なんだろうな、すごい重きを置いている武士とかにだったら、その、戦うっていうところでさ、力を見せつけてね、で、忠誠心を、とか、いろいろあると思うんだけど、だから武力だよね。武力で、どんどん、勢力拡大していって、で、それに、ね、ついてくる人も増えてくると思うんだけど、中には、その、ね、武士だけじゃなかったりもするし、あとは武士の中でもそうやってね、今回のその、表現物の主人公のようにさ、その、美術品とかね、そういうものにもすごく、惹かれる人がいたりとかするわけでさ、でそういう人たちって武力で別になびいたりするわけじゃないじゃない。でそういう時にどうなるかっていうと、いかに、その、本当に、なんか技物みたいなさ、そういう器とかを持ってたりとかね、することで、本当にもうなんか、その一個の器で城が立つぐらいの価値があるものがあったりとか、もう、日本の中でも三本の指数えられる、もう、この、ね、一番の芸術品みたいなさ、ものがあったりとか。で、そういう、もう、なんだろうな。本当に日本中の、まあ、ちょっと世界中のって言ってもいいかもしれないけど、の、そういう美術品とかを、織田信長は揃えてんだよね。自分で。で、これを持ってることが、その天下人たる、もう、なんていうの、証っていうかさ、いうのがあったりとかして、だから、意外とその戦国時代っていうのが、戦で力をっていう、俺イメージしか正直なかったけど、そうじゃなくて、その、力だけじゃなくて、もう、一つ違う力ってのね、そういう美術品とかをね、集めたりとかして、コレクションがあったりとかして。で、これをやっぱり手に持ってるってことが、力があるやつだからこそ持っているっていう証明でもあったりとかするし、もちろんその美術品的にもすごく価値のあるものだったりとか、とんでもなくね、本当にもう目を奪われるような、すごい代物だったりとかするんだけど、そういうところにもなんか結びついたりとかしていて、ちょっと面白かったよね。で、あの実際3巻までしかまだ読んでないんですけど、あのね、あの大ゴマが多くて読みやすい漫画だからってね、ちょっとね言ってますけど、意外と文字多いぞ。歴史的背景とかの話も結構あるし、 あとそういう、ね、美術品とかの話とかも結構細かくあったりするから、結構読むの時間かかるぞっていうね。バトル漫画とかだったらバーって読めるけど、ね、あとスポーツ漫画とかだったらさ、まあ、こうやって歴史とか、そういうのが絡んだりとかね、美術品がとかさ、うんちくがってあったりするわけじゃん。時間かかるよ。普通の漫画読むよりも時間かかったわ、本当に。だけどね、3巻だけでも無料で一応見れるんで、よかったら皆さんも、表現物、ヘウゲモノって書いてね、表現物ってやつで。結構面白いんで。3巻まで結構なボリュームあるよ。で、うん、面白く読めたので、おすすめです。まあ、あと、俺がね、これから4巻以降ちょっと読もうかなとかっていうのは、ちょっと今考え中ですけども、なんか安く電子書籍から買えるタイミングがあったら、ね、買っておこうかなって思える。そんなやつだし、あと、そのアニメがやってたんであれば、アニメ版見た方が俺はいいかもしんないね。漫画版はちょっと時間かかるね、読むのに。だからアニメ版見た方が早いかもしんないね。まあ、そんなわけで。ね、ちょっと表現物はね、今後もちょっとチェックしていこうかなと、思ったりしております。あとは、いただいてますお便り、ちょっと読んでいきましょう。ラジオネーム、ひろじゃんさん。パルさんこんばんは。ラーメンオタクパーティー。パルさんが幹事で、開催しちゃうんですよ。参加費は男5000円、女1000円で、臨時収入も稼いじゃいましょう。お便りいただきました。ありがとうございます。これか。もう、こういう新しい新事業立ち上げ。ありかもしれないね。もうでもラーメン屋に超嫌がられるよね。今日はじゃあ吉村屋さんです。皆さんで食べ行きましょう。で、5対5で行きましょう。だ10人の団体さんが来ちゃうみたいなね。店側超迷惑みたいな。で、10名です。カウンターです。並びです。ずらーみたいな。で、みんななんか、ね、感想とか言いながら食べちゃってさ。今日のスープは、あれ、なんか、ちょっと買いました?みたいな。いつも店主の人がスープね、豚骨とかかき混ぜてますけど、今日は違う人が混ぜてたのかなみたいな。ちょっといつもよりもなんか深みがないですけども、みたいな。まあ、とはいえ美味しいですね、ズズズみたいな。そんな感じになりそうで、ちょっと怖いんですけどもね。ラーメンオタクパーティー。まあ、3-3ぐらいでやるべきなのかね。まあ、幹事としてやるけど、俺も参加しちゃっていいんだもんね、別にね。だから俺一人あと男二人ぐらい呼んで、あと女の子三人ぐらいでラーメントークしながら。でもやっぱ6人も多いよね、ラーメン屋ね、って思っちゃうね。4人でも多いもんね。やっぱ2人3人ぐらいでね、3人ぐらいだなやっぱな、って思っちゃったりする時もありますけど、まあ2-2-2、4人ぐらいのね、パーティーがいいかもしれないね。ラーメン屋行くんであればね、マックスで。じゃあ、ラオタパーティー。で、ちょっと私主催で、やりますか。どうやってやるんだ?やり方わかんないですけど。まあ、男だったらね、いくらでもいるでしょ。家系ラーメンね、女の子と行きたいなんていう人はね。俺だってそうなんだからね。あとは、女の人だね。どうやって確保するかだよね。ちょっと考えましょう。まあ、ペアーズで直接メール送って、メッセージ送って。でも別にツイッターとかでもいいもんね。ツイッターとかインスタとかでもさ、ラーメンのね、画像上げてる、写真上げてる女の人はいるわけだからね。したらその人に DM 送って、ラーメン好きなんですか?今度、こういうパーティーやるんですけど、どうですか?ラオタパーティーっす。ねえ、怪しすぎるっつ。でもちょっと一回行ってみようかしらっつってね。で、女の人来たらさ、 もう油ぎっしゅな男たちがね、いっぱいいるみたいなさ。怖い、回されるわ。ローションの代わりにね、血油塗られちゃうみたいな。なっちゃうかもしんないからね。まあその辺は、怪しまれないようにね、ちょっとやっていきたいと思いますけども。ね、お便りありがとうございます。じゃあ、あとはね、今週他にお話ししたかったことなんていうのをちょっとお話ししていきますけど、他今日喋りたかったこととしてはですね、あれですね、ちょっと、どっち話そうかな。まあ、こっちかな、うん。あのね、今週ちょっと山行ってきまして、ね、メイントークじゃねえかってね。山行ったメイントークでしょって話なんだけど、いや、そうなのよ。行ってきたんですよ。どこ行ったかっていうと、奥多摩の方なんだけど、青梅市にある、青梅市とね、奥多摩はね、本当にもう隣合ってるぐらいのところなんだけど、青梅市にある、御嶽山っていう山にちょっと行ってきたの。で、なんで行ってきたかっていうと、俺昔っつてもここ1年ぐらい前か、勝ち守りっていうさ、まあ、神社でね、お守りがあんだけど、で、都内にある勝ち守りの神社をめっちゃ巡るみたいなことを一回やってさ、もう家に勝ち守り10個ぐらいあんのよ、今ね。で、その勝ち守りを持ってね、パチスロに行くみたいなさ、ことをすごいしてたんだけど、で、もうある程度もう都内にある勝ち守りは大体手に入れたと思ったんだけどさ、意外や意外、ちょっとこういうね、奥多摩の方にその武蔵御嶽神社ってのあるんだけどね、その御嶽山のとこ登ってくとそのあるんだけど、そこに勝ち守りがあるぞという話を聞き行くんですよ今回。で、ちょっと行ってきましたね。え、遠いよね、奥多摩。もうさ、まあ、東京は東京だからね、全然ね。東京23区以外、23区だって遠いところ遠いのにさ、さらに越え、もう八王子を越え、ね、その高尾山とかも越え、で奥多摩だもんね、青梅、奥多摩ね、そっちの方だからね、遠いんだけど結構さ。で、ちょっと行ってきまして。で、これ山なんだけどさ、御嶽山っていうさ、登ったら大変なんだやっぱり。ほんとに麓から登ると、麓ってこと麓でもないけど、そのケーブルカーが出てんのよ。で、ケーブルカーで、途中まで登ると、6分ぐらいで上にバーって上がれんだけど、それ使わないと40分ぐらい歩くんだって。無理じゃんそんなのさ、もうおじさんにさ。だからもうそれはケーブルカーでと。で、ケーブルカー使ってさ、上まで上がって、で、まあちょっとね、途中売店とかあるのでね、売店でちょっと大福買ったりとかね。やっぱこういう山行ったらね、ちょっと甘いものも食べたくなってくるからさ。で、ここで売ってたね、ケーブルカーの乗り場で売ってた、その売店でね、あった、きびもち大福ってのあったんだけど、めちゃくちゃうまかった。きびもち大福、今まで食べた大福で一番うまかったんじゃねえかと思うわ。で、なんか先週はなんかいろんな店行ったよとか言ってさ、で、どれも美味しくないみたいな、美味しくないわけじゃないんだけど、どれも感動しなかったみたいなこと言ったけど、今週はいろんなもん食べたけど、なんかすごい感動したね。美味しかった。きびもち大福食ってほしいなぁ。御嶽山行かねえと食えねえのかな、あれ。1個100円でさ、普通のサイズなんだよ、でも。全然ちっちゃいとも感じないし、100円でお得だなって、ね、思うしさ。 通にコンビニとかで売ってる100円の大福と同じぐらいのサイズ感で、だからねえ、そこそこ大きいしさ、美味しいのよ。大福だから餅なんだけど、餅の生地がなんか普通のお饅頭みたいな生地の味がするの。だお饅頭の生地と餅とカスタードクリームが合わさったような餅なのよ。それの中にあんこが入ってるのね。うまくてさ、本当は何個も食べたいなと思っちゃったんだけど、でもまあまあちょっとまず一個と思ってね、一個だけ食べてさ、うまいなと思って。ね、きび餅大福。何回も言うけど、美味しいよ。食べてほしいけど、これ売ってんのかな？通販とかで買えたらめっちゃうまいと思うよこれ。きび餅大福ね、うん。なかなかこんなに俺も言わないけど。めちゃめちゃうまかった。ね。で、そんなんで、それ食べてさ。で、ケーブルカー乗ってね、6分でバーって上がってって。で、そっから、上がったところからさらに30分ぐらい歩くんだって。そっからはもうケーブルカーなくてさ。山道歩くんだけど、で30分ぐらい歩くと、神社が見えてくる。ということでさ。でもなんか山道、やっぱちょっと坂だったりするからさ、なんか辛いなぁと思って。ね、登山、完全に登山だからさ、こんなのさ。久しぶりで登山するのなんてね、俺も富士山登ったことあるけどさ、もう何年前だって話だし、その後も高尾登ったりとか、あと、ね、飯能の方のね、山登ったりとかいろいろありましたけど、でも、やっぱね、毎回やっぱ山登ると、結構しんどいからね、で特に最近は運動してるわけじゃないからさ、だからそんな中ね、結構しんどい思いしながら歩くんだけど、30分と言いつつ意外とね、鳥居までがね15分20分ぐらい鳥居まで着いたのよ。結構近かったじゃんと思ってね、そんなね言ってるだけじゃんと思ってさ、でその俺そのブログちょっと見てたのよ。そのなんか女性の山ガールの人のブログちょっと見てて、でその人がね、そのケーブルカー6分で、でそっから30分で神社まで行きますよみたいなこと書いてあってさ、でも実際ね30分かかんないで15分20分で鳥居まで行っちゃうから、まあ女性の足だったらそんなもんなんだと思ってさ、だから俺はね一応男だからさ、だからまあまあね20分15分20分で着いたんだなーなんて思って、もう意外と近かったなーと思って、で鳥居くぐってさ、で本堂まで、ね、行くわけなんだけど、鳥居からが長かった。だからもうちょっと気をさ、ちょっとさ、なんか抜いちゃったところがあってね、鳥居まで着いてさ、もうあもう楽勝だったじゃんっつってね。あとはね、鳥居くぐって本堂行けばいいだけだからなぁと。本堂まで、まあ、5分10分ありますよ。俺は結構、もう、休まず、もうずーっと頑張って歩いたけど、それでも5分。もう、しかも全部、上りの階段、みたいな感じでさ、それはしんどいわと思って。5分間階段登り続けることあります？人間。ないからね。いや、もう驚きでさ。いや、周りの景色とかもすごくいいんだよ。なんか、奥多摩とかだとさ、奥多摩とか青梅だとさ、そういう山とかね、苔とかも結構ね、生えてたりとかしてさ、なんか、綺麗だったりすんだよね。美しい。ジブリっぽい感じね。もののけ姫とかね。そんな感じの山なんだけどさ、もう見てる余裕もないもんな、もうね、しんどと思って、でだから鳥居までが15分20分で、でそっからね、鳥居から本殿までがね、まあ5分10分とかですよ。 だからまあそれはトータルすればね、普通に歩いたら30分だわなと思って。だすごい急いで歩いて20分。だけど、結構急がないとそれ20分いけないからね。普通だったら30分かかるなぁ。で、本殿ついてさ。で、そこで、社務所みたいなのあるから、そこでね、お守り買ってさ。勝ち守りゲット。で、それ勝ち守りをゲットした帰り。で、それ、土曜日行ったんでさ。土曜日競馬やってっからさ。競馬でね、その勝ち守りがさ、黒いお守りだったのね、色が。だ、黒いから、ね、二枠だと思って。ね。二枠の、ね、競馬で二枠って黒いのよ。だからさ、二枠だな、しかもなんか、勝ち守りの絵がさ、武士がね、いたりとかするんだけど、な結構ね、金ピカだったりすんのよ。その、刺繍とかがさ。だから、金色だからゴールドみたいな。したら、結構、引っかかるやついんのよ。二枠の黒い、ね、番号の、馬で、で、お父さん、ね、その馬のお父さんの名前が、なんとかゴールドって名前だったりとか、あとはジョッキーの名前が、なんとか、カツオみたいなやつとかね。勝浦さんとかか。勝浦とかね、勝ち守り買った時に、ね、勝っていう名前のジョッキーが2枠に来ることあると思って。とかさ、あとその、お守りね、その表紙が、武士のね、絵が書いてあるわけだよ。したら武士の武ってさ、2枠でさ、他のレースでさ、武豊が乗ったりすんのよ。武の武って武じゃん。武士の武じゃん。こんなことあると思う。ねえ、もう2枠の黒いので、武士の武で、みたいな。武さん、みたいな。もうこれ当たるしかねえなと思って。もう、気になるレース全部買ってさ。何レース買ったんだろう。5レースぐらい買ったのかな?5レース買って、1レースだけ当たりまして。あと全部外れるっていうね。で、1レースも、勝った金額としては、プラスになったのは90円。何90円っていうね。なんか1000円かけて1090円返ってきたぐらいのレベルなんだけど、1レースだけそれでゲットして、やったぜ !90 円勝ったぜでも他のね、4レース全部負けてさ、これダメだっつって。ね。もうこういうオカルトみたいなんで、もう競馬するのやめようっつって。っていう感じでございましたけどもね。まあ、そんな、ねえ、ところでさ、まあ、これ勝ち守りもね、ちょっとゲットできたからさ、もう、都内の勝ち守り大体制覇したんじゃない?って思ってんだけど、まだあるかな?いくらでもね、探せば。もう俺はね、できる限り、もう都内にある勝ち守りはね、もう、手に入れて、で、勝ち守りで刺繍した T シャツとか着てね、もう、今後、ちょっと歩いていきたいと思いますからね。あの人何気持ち悪い T シャツ着てるーっつって。全部なんか勝ち守りって書いてある。お守りいっぱいつけてるけど、怖いっつって。キモいっつって。なりそうだけどね。そのぐらいしないと、勝てないよ俺は。俺ぐらいの人間になってくるともう何やっても勝てないんだから。勝ち守りね、やっぱ、いろいろとお祈りしてね、やっていかないといけませんからね。そのぐらいの気概は欲しいですよね。ところでございますけどもね。じゃあそんなね、ところでございました。じゃあ今日ちょっとお別れのコーナーしないでこのままね、他のお話してって、お別れしていきましょうか。じゃあ他のね、私今日喋りたかったことなんですけども。ちょっとお買い物ね、最近ちょこちょこしてますけども、懐かしい CD を買いまして。曲とかじゃないんだけど。私、好きなね、そのゲームクリエイターで飯野健二さんっていう人がいたんだけど。もう亡くなっちゃったんだけど。飯野健二さんが作ったゲームで、すごく斬新的なゲームがあって、 セガサターンであったんだけど、リアルサウンド風のリグレットっていうね、ゲームがあって、これ画面が真っ暗なゲームなのね。で、真っ暗なんだけど音が出るわけで、音でそのストーリーとかがね進んでいって、で途中で選択肢とかがあるわけよ。ここでどうするみたいな。その時にそのゲームのね、十字キーとかで選択肢を音で出してね、その分かった行こうとかね、うん、やっぱり違うんじゃないか戻ろうとかさ、なんかいろんなその選択肢を選んで、でそれを選ぶと今度また話がね変わってったりとかしてて、それも画面も本当に真っ暗で音声だけで遊ぶっていうゲームがあるんだけど、でこれ風のリグレットっていうね、ゲームなんだけど、俺すごい好きで、なんかストーリーもいいし曲もいいし、だから曲もね、俺サウンドトラックとか持ってるぐらいだからさ、本当に好きなのねこれで。この風のリグレット、リアルサウンド風のリグレットで、反則用に、そのゲームじゃなくて、普通のドラマ CD が、ちょっと出回ってたのね。その、反則用でこういうストーリーですよ、みたいなのがあって、で、本当はゲームで進めないと、ね、一本のストーリーって聞けないんだけど、そういう CD になってて、ドラマ CD としてね、ちょっと出たことがあったね。多分ね、非売品だと思うんだよね。買えない商品だったと思うんだけど、で、これがさ、ちょっとまあ、メルカリだったかヤフオクだったかはもうちょっともう、あれなんだけど、ちょっと表に出ててさ、結構安かったのよ。普通ね、こういうものってさ、3000円とか5000円とかしちゃったりすると思うんだけど、1000円だったのよ。でも手に入るかどうかもわかんないし、なかなか。だからちょっとね、入札してみようと思って入札したらさ、そのまま1000円で買えたからさ、やったぜと思って。で、そんなんで、今家にね、その、リアルサウンド風のリグレットの CD がちょっとあるんだけど、いや、ちょっとね、この夏、聞きたいね。夏聞きたくなるのよ、本当に。で、今は家にセガサターンないからさ。できないんだけど、その代わりにね、だから、夏になるとね、その、風のリグレットのね、その、アルバム、ね、サントラのアルバムとか結構聞いたりするんだけど、今年の夏は、ね、この CD 聞けるから、ドラマ CD。すごい嬉しいよね。いいんだよ、その、篠原涼子とか出てんだよ。今ね、今となっては篠原涼子さんとか結構大物だけどさ、あの頃全然若手のね、普通の女優さんだからさ、篠原涼子と、あと、菅野美穂とかいるんだよ。すごいでしょ。ね。とか、ま、いろいろあんだけどさ、調べてもらうと意外とね、あの頃の。だ、脚本とかも、東京ラブストーリーとかの脚本の人が書いたりとか、なんかいろいろね、あって、すごくいいんですわ。ね、そんなんで、ちょっと素敵な CD をね、手に入れたんで、やっぱドラマ CD いいよね。私もね、やっぱりラジオとか、すごい好きになったのは、そういうドラマね、ラジオドラマとかが結構ね、好きでね、そういうのでハマってたところもありますから。なんかこういうドラマ CD とかあるとね、すごく嬉しいなぁ、なんていうところでございますね。じゃあ、あとはね、今週あった話で、この辺かな？最後にこの辺話して終わりにしようかなと思いますけども。今週、ちょっと友人のライブがあって、まあ、緊急事態宣言はね、ちょっと今日からなりましたけど、まあ、ギリギリ緊急事態宣言なる前のね、まあ、ライブなんですけど、まあ、本当に小規模なライブで、大規模じゃなくて本当になんか10人、12人とかそんなレベルのね、ちっちゃいところでやる。 少人数制のライブだったんだけど、で、そこで何人かね、演者の人がいて、で、まあ、30分だ、1時間でね、変わって、みたいな感じでね、演奏してって、みたいな感じだったんだけど、で、それにちょっと行くことになってさ、ちょっと行ってきたのね。で、ちょっと思ったんだけど、いろいろ、やっぱ考えさせられんなと思って。こういうライブ、あんま行く機会ないけどさ、やっぱ定期的に行った方がいいなと思って。っていうのも、いやもちろんね、曲とかもすごくいいんだよ。ね、友人の曲とかもね、すごくいい曲いっぱい歌ってるし、今回は新曲とかもね、出しててさ、新曲もすごく良くてさ、よかったなぁと思って。でもあるんだけど、なんか他のね、出演者の人とかもさ、いて、そういう人たちの曲を聴くとさ、中にはね、26歳とかで、楽器とかもほとんど触ったことなくて、この3ヶ月前に、このステージに立つっていうことを、なんか決まって、もう3ヶ月でどうにかしなくちゃいけないっつって、そこで4曲曲を作るみたいなさ。もう天才かよみたいな。とかがいたりとかね。あと、ちょっと年齢がいってたりとかするんだけど、すごいもう独自の世界観持ってる人だったりとか。服装からしてなんか、この人、独特な服着てんなみたいな。ね、アクセサリーとかもなんか独特だなで、ちょっと年いってんなみたいな。世界観すげえな、みたいな。声とかもなんかマイクとかほぼ使わないですげえ、ね、声量あんな、みたいな。曲のね、曲調とかもなんかすごく、なんか染みるというかさ、あったりとか、もう自分の曲って感じのものがあったりとかね。あとは、なんか、もともとバンドのボーカルだったんだけど、まあ、コロナでね、なかなかバンド活動できないからってことで、今ちょっとソロで弾き語りみたいなのしてますみたいな。で、やったりとか。なんかいろんな出演者の人がいて。でも、それぞれ言えるのは、みんなすごい、自信を持ってやってるなと思って。もちろん不安なところあると思うんだけど、でもやっぱり自分はね、一アーティスト、一ね、そういう歌手、ね、ミュージシャン、としてやってるなーっていうのをすごく感じて、自信持ってね、やっぱりね。で、別にさ、その音楽活動でじゃ食べていけてるのっていうと、多分そういうわけじゃないと思うんだよね。別で仕事をしていて、で、音楽活動していて、で、ミュージシャンやってますってところだからさ。でも自分の曲があって、みんなにそれ聴いてもらってね、お金払ってチケット買ってさ、みんなさ、で曲聴いてもらって。自分はね、ミュージシャン、やってます。自信持って歌ってるんだよね、やっぱね。そういうの聞くとさ、なんか、震えるよね、って思って。だ、俺も、昔はね、このラジオやってる時もさ、その根拠のない自信が多少あったと思うのよ。例えばね、リスナーの人から来るさ、相談だったりとかさ、ね、お便りとかもらったりとかして、それに答えたりとかしてたけどさ、今、自信持ってそういうの答えられるって言うとさ、なかなか答えらんないなって思っちゃうところあるわけ。ね、なんか、自分自身がなんか、自信なくなっちゃってるっていうかさ、って思ってるけど、全然自信持っていいんじゃないかなってすごい思って、自信持ってるとやっぱかっこいいし、で自信持っていいんだよねと思って。俺はミュージシャンじゃないけどもさ、ね、こうやってポッドキャストでさ、12年ぐらいですかラジオやっててさ、そしたらもうポッドキャスターだよね。ネットラジオパーソナリティだよね。12年もやってれば。腐っても。だから、そこに自信持っていいよねって思うし、持たなきゃダメだし、で、根拠のない自信と、 それがまた面白かったりするわけじゃん。ねえ、こいつ何言ってんだみたいなさ、のはすごいあると思うよ。だけど、やっぱり、芯があるというかさ、あれば、なんか納得するところもあったりとか、ね。でも、見当違いのこと言ってるのもまた面白かったりとかするしさ。で、これがさ、例えば20代ね、中盤だったりとかさ、ね、そんな、なんか20代ぐらいの男の子がね、なんか確信持って喋ってるみたいなのだったらさ、ちょっとお前人生経験とかさ、年齢的にもとかいろいろあるかもしんないけどさ、もう40じゃん。40のおじさんが自信持って喋ってもいいよね、別にね。そこに対して。まあ、人生経験つったらね、まあ、でもいろんなことは一応してきたからさ、ね、仕事だったら仕事でね、その長く続くかって言ってあんま続かないけど、でもいろんな仕事してきたりとか、あとね、いろんな挑戦したりとかさ、潜入したりとかいろいろやってきたわけじゃん、12年。そう考えたら、で、年齢も40。もう、それなりに自信持って発言してもいいよね。本当は。そういう年だよね。だと思うし。だから、ね、これが俺のラジオだぜ。これが俺のポッドキャストだぜ。自信持ってやっていくっていうのはすごく大事なことだなと思ってさ。とか、そんなことをすごく思ったので、なんか、ね、言ってよかったなと思って。だからちょこちょこ、ね、やっぱ刺激もらうよね。そういう表現者。ね、俺も一応ね、こうやって、毎週毎週喋ってさ、まあ発信してるわけじゃない。まあ表現者さ、表現者なわけでさ。だから、やっぱ、刺激になるよね。ほんと。って思います。なんで言ってよかったな、なんて思ってね。そんなところでございました。ねえ、ほんとに自信持たなきゃダメだわ、人間ね。根拠のない自信。本当に必要って思う。まあ、そんなわけでね、ちょっと、まあ、今年もね、後半入りましたからね、ちょっと今年の後半はちょっともうちょっと自信持ってね、スタートラインに立つっていう、ちょっと、ね、抱負もありますけど、そういう自信を持つっていうこともね、スタートラインに立つ一つの要素だと思うんだよね。じゃないとスタートラインに立てないから、やっぱね。なので、ちょっと、自信持って頑張っていきたいなと思いました。じゃあそんなわけで、あと最後簡単に今週の体重だけお伝えして終わりにしたいと思います。今週の体重なんですけども、ちょっと増えちゃいまして、先週61キロだったんですよ。でそれが今週一番落ちた時で 60.3 キロまで落ちたんだけど。今週ちょっと飲み会がありまして、飲んで、焼肉食ってみたいな、ね、そんな会があってさ、やりすぎちゃって、その時食べすぎちゃって 63.1 キロまで行っちゃったんだよね。で 63.1 キロからはなかなか落ちんぞっていうことで、今日ラジオ始める前、体重測ったら 61.5 キロ。まあでも逆に、ね、そっから 1.5 キロ落ちてくれてよかったなと思ってんだけど。先週よりも 0.5 キロちょっと増えてしまいました。ちょっと気合を入れて、ね、ダイエットしないと、もうちょっと50キロ台は難しいぞというところと、やっぱあと1回2回飲み会しちゃうと、やっぱ太るね。一気に2キロぐらい増えちゃうから、そこを落とすのにまた1週間かかるから。そう考えると、やっぱ、ね、飲み会、あんましない方がいいんかな。ね。コロナの時期にね、痩せられるだけ痩せて、で、まあ、コロナが終わったらね、まあ、飲んでも大丈夫なような体にしておかないといけないね。太らない体にね。なので、ね、ちょっと来週は、もう、なるべく、ね、炭水化物は控えて、家系ラーメンも1回ぐらいに控えて、1回2回ね、わかりませんけどもね、少なめでね、もうでも麺は少なめだと足りないんでね、やっぱ中盛り大盛りねしちゃうかもしれませんけども、行く頻度は少なめでね、行 きたいと思っております。そんな感じでね、今日もちょっとお時間まあほどほど来ましたんでね、この辺でお別れしたいと思うんですけども、来週なんですけども、来週は7月の19日の火曜日、嘘です、月曜日ですね。今は火曜日だからね、7月19日の月曜日、また22時からね、やっていきたいと思います。 YouTube ライブでね、生放送やっておりますんでね、まあ1時間ぐらい雑談した後に、本編の方ね、ラジオの方やっておりますのでね、よかったら遊びに来てくれると嬉しいですと。じゃあそんな感じでね、今日も長々とね、2時間ね、今日なんか2時間喋れるかななんてね、思ってたんですけど、意外と喋り出すのに2時間ぐらいあっという間で、逆に俺喋ってないことあるからね今日ね、意外と、まあちょっとまあそんなね、時間調整しながらねお話ししておりましたけどもね、まあこんな感じで、まあ、来週はねコロナのねワクチン打ったりとか、あと今読んでる本があるから、なんとかそれちょっと読み終えてね、来週あたりその辺のお話もしたいなと思っておりますんでね、よかったら来週もね聞いていただけたらと思います。それではね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。さよなら。